皆さんこんにちは、安西黒平和原発独り言2020年の8月号をお届けします。2020年の8月5日っていうと、広島に原爆が投下されたのが8月6日で、明日でちょうど75年目になるんですね。で、あの時原爆を作ったマンハッタン計画と呼ばれる原爆製造計画があったんですが、その関係者の一人が原爆投下後にですね、広島には75年草木も生えないだろうってこう言ったんですね。その75年目が明日やってくるんですけれども、幸い広島には草木も生えていて、人々の努力の結果とても繁栄した町になっています。実は9月に第10回国際平和博物館会議というのをやるんですが、コロナウイルスの関係で人が集まって3密状態で議論するわけにはいかないっていうんで、バーチャルオンラインコンファレンスといって電子空間を使ってみんな世界中からこの会議に参加しようということで、もうすでに100人を超える人々が自分も発表したいということで今準備中なんですね。だから人が集まって、けんけんがくがくこの意見を交わし合うっていうのはそれはそれでとても大事なことなんですけども、それができない残念さはあるけども、一方では世界中どこからでも電子空間を使えばこの会議に参加できるっていう点で、まあいい点もある。これからきっと平和博物館に限らず、博物館っていうのはいわば3密を前提としてるわけですよね。施設をしつらえて、さあいらっしゃいって言ってお客さんを呼ぶわけで、そうすると当然たくさん来れば3密状態になる。広島の原爆資料館、広島平和記念資料館なんかは1年間に100万人以上が訪れるので、当然、参観者たちは3密状態になるんだけども、そういうのが今後ダメっていうことですね。だから普段から博物館は建物を建て展示物をしつらえたから、どうぞいらっしゃいって3密を前提として見てもらうやり方はもう古くなって、もう電子空間を使ってどんどんこの情報や価値観を発信していく時代、バーチャルな時代に入ってくる、その区切りの年にこのコロナウイルスの年はなってしまった。それはだから悪い面だけではなくて、前向きに考えれば、積極的にいい面もあるということで、国際会議のために今努力しているところであります。ところで今僕名誉館長をやっている立命館大学の国際平和ミュージアムの前の植え込みにバラが咲いています。左右2つの植え込みがあって、正面に向かって右側はアンネのバラっていう、バラが植えてあるんです。これは今今年の盛りは過ぎているんですけども、種がついてますけども、左側にささやかに植えてあるのが愛吉鈴のバラというバラなんですね。今咲いています。愛吉鈴って一体誰かっていうと、1954年の3月1日、昭和29年ですけども、アメリカがビキニ環礁っていうところでとてつもない水爆の実験をやったんですね。一発の水爆の威力が第二次世界大戦5回分という、つまり第二次世界大戦という1939年9月1日にドイツがポーランドに侵攻して始まって、1945年9月2日に日本が降伏して終わった。仕掛け6年間にわたって世界60カ国ぐらいが参加した戦争で、そこで使われた砲弾や銃弾や爆弾、その威力を全部足し算したものの5倍の威力をたった一発の水爆が持っていたんですね。太平洋上では日本の漁船などが1000隻近く操業していましたけども、その中で聞いたことがあると思いますが、第五福竜丸、 ラッキードラゴンと英語で言われますけども、それの上に放射性物質が降ってきて、23人の乗組員が被爆し、その中の無線長だった久保山愛吉さんという方が半年後に亡くなったんですね。まあ、放射線による障害と、まあ、肝機能障害が起こって輸血をしたんですが、当時輸血の質も良くなかったこともあって、その合わせ技で9月23日に亡くなったんですね。この久保山愛吉さんはバラが好きで、静岡県焼津のお宅の庭でバラを育てていました。愛吉さんが亡くなった後、奥さんの鈴さんがそのバラをずっと守っておられたんですけども、鈴さんもやがて病気になって亡くなったんですが、その亡くなる前に、私は鈴さん、病床にあった鈴さんのお宅に伺って、いろいろお話を伺ったんですけども、その時に鈴さんが、痩せ細った体で庭に出て行って桑を振るって、育てていたバラを分けてくれたんですね。それを立命館大学京都の衣笠の玄関前の植え込みに植えた、それが愛吉すずのバラとして今も毎年花を咲かせているということであります。愛吉すずのバラというのは、だから愛吉すずのバラという銘柄といいますかね、バラの種類があるわけではなくて、そういう物語付きの愛吉さんとすずさんがめでていたバラのことを立命館の平和ミュージアムでは愛吉すずのバラと名付けて、そういう形で育てている、今ちょうどその盛りというわけですね。7月から8月というと毎年核兵器の季節なんですよね。今から75年前の1945年昭和20年、あの戦争が終わった年ですけども、その7月の下旬まで京都が原爆投下の第一目標だったということは前もこの放送でご案内しました。狙い目は京都駅の西1キロにあったこの機関車の倉庫なんですけど、梅小路蒸気機関車区っていうのの円形倉庫、機関車はある路線から別の路線に乗り換えるときに機関車そのものは曲がれないので、この中華料理屋の回転テーブルみたいなものの上に機関車を乗せて、そのテーブルごとをぐるっと回して別の路線に導くんですけど、その円形倉庫がまさに1万メートル上空から見ても原爆の目標としてよく見える、ちょうど京都盆地のど真ん中で、梅小路蒸気機関車区のその円形倉庫が狙われて、これが第一目標だったんですね。結局京都は古い天皇の都であるし、こんなところに原爆を落としちゃったら日本人は天皇陛下のためにって言って戦争をやってる時にその天皇の都を原爆で破壊するようなことをしたら、軍事的には何か得るものがあるかもしれないけども、日本人の心を傷つけて反米親ソ、アメリカに背を向けてソ連にこの向かうようなことになるだろうっていうんで、この京都を第一目標にするのは土壇場7月24日で諦めて、広島が第一目標になったんですね。そういう思い出の年でもあるんですね。で、7月っていうのはその広島に原爆が投下された1945年8月6日、そしてその3日後に長崎に原爆が投下されたんですが、それからしばらくの間は原爆がない状態が続いたんですけれども、月が明けて46年の7月1日ですね、アメリカはビキニ環礁で戦後最初の原爆実験をやったんです。さっきお話したのはずっと後の1954年3月1日の水爆実験だけども、アメリカが戦後最初にやった核兵器の実験は原爆実験で、それもビキニ環礁でやったんですね。1946年7月1日のことでありました。 ところが厄介なことにその数日後に、フランスで水着が売り出されましてね、世界で一番この隠している部分が少ない水着っていうんで、それにビキニスタイルと名付けたんですね。なぜビキニスタイルと名付けたかっていうと、ビキニ環礁で原爆実験やった時のその威力がものすごい、その威力のものすごさをなぞらえてつけたんですが、この水着を着用した時に男性を魅了する威力たるや原爆級であるっていうんで、ビキニスタイルとこう名付けたんですね。まあ迷惑な話ですよね、ビキニの人々にとってはね。しかも厄介なことにビキニの美っていうのは BI って書くんですが、バイシクルとかバイリンガルとかいうふうに2っていう意味があるんですね。ビキニスタイルもちょうど上と下2箇所を隠すんだけども、後に上を外して下だけの水着がでトップレスとも言われていますけども、2のことを美って言うけど1のことをモノって言うんで、モノキニっていう、このなんて言いますかね、応用語もできるくらいですね、ちょっと厄介な展開をしたんですけども、その水着が、ビキニスタイルというふうに呼ばれて世界中で使われるようになった。でアメリカの美人コンテストなんかは、まあ、ビキニスタイルでのスタイルを競う部門もあったんですけども、その女性をそういうスタイルで価値を定めるっていうのはいかがなものかって、数年前に反対運動がありましてね、バイバイビキニっていう運動が起こって、ハッシュタグバイバイビキニって書く、そういうメッセージが一頃流行ったんですね。どうですかね、皆さん、あの威力がものすごいもののことをビキニになぞらえて、その水着を着用した時に男性を魅力する威力たるや原爆級だってんでビキニスタイルつけたんだけども、もしそうでなくて広島の原爆の威力になぞらえてこれを広島スタイルなどと呼ばれたらば、広島の人は大いに戸惑うでしょうね。そして、まあ、そういう水着をつける水着コンテストはもうやめにしようっていうんで、もしバイバイ広島というようなメッセージを発せられたら、なんか広島が疎んじられているような感じがして、とても嫌な感じだと思いますけども、ビキニはそういうことで使われた。しかし、幸い2017年の同じ7月17日にですね、国連で核兵器禁止条約っていうのが122対1対1って圧倒的多数の賛成によって採択されて、今批准過程にあるんですね。まあ、50カ国が批准した後90日後にこの条約は発効するんですが、今39カ国まで行ってましてね、もうすぐ核兵器禁止条約が発効するという年を、まあ、原爆から75年目に迎えているということで、我々これからも実際に核兵器がなくなる日まで、頑張っていきたいものだと思います。条約ができてもそれを実行させるというのはなかなかみんなの運動なしにはできないので、大いに皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。